JBS 特別番組。この時間は平成28年5月28日に大阪市天王寺区の私立社会福祉センターで開催された一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会主催の第1回ロービジョン講座から第2部パネルディスカッション医療からリハビリへのネットワークハブタエネットに学ぶの模様を放送いたします。
それでは、大司教の第1回ロービジョン講座第2部、パネルディスカッションを始めます。テーマは、医療からリハビリへの大阪での視覚障害ネットワークについて、福井のハブタイネットに学ぶということでやります。最初、コーディネーターは堀がやりまして、岡島さんにはアドバイザーで参加してもらいます。パネラー4人ですが、各自、自己紹介をしてもらいながら、岡島さんにこんなことを聞きたいという質問的なことをやっていただきながら自己紹介をしていただけたらと思います。それでは、最初に竹下さんからお願いします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの竹下と申します。私も大阪でライトハウスに勤めさせていただいていて、非常にこの大阪ネットの意義とか課題についてはいろいろ考えているんですけども、そこでちょっと今日岡島先生の話を伺いたいのが、お話の中で地域の実情に合わせてということが、あって、それは非常に基本だと思っているんですが、これまで全国ですでにスタートしているスマートサイトの場合に割と目立つのが、各地で非常に活躍している熱心な眼科の先生がいらっしゃるケースが多いで、福井の場合にはもちろん今眼科の先生の話も出ましたけれども、盲学校で岡島先生などが中心に進めてこられたということがあって、その中で私の立場からしますと、各地の展示図書館ですとか、それから大きなその視覚障害関係施設が、私の自分の施設も含めてですね、割とこういうことに対して動きが鈍いというのか悪いんじゃないかと、そういう点について非常にこれお答えいただきにくいことかと思うんですが、福井の場合はどうだったかなということをちょっと伺いたいんですが。
はい、ありがとうございます。お答えにくいんですが、その通りでございまして、福井も実は福井県視覚障害福祉協会さんがやはりこう専門性を持ってやってくださっているところですので、あと事務局の方も事務員さんもいらっしゃるので、お願いできればなというふうに思っていたんですが、ちょっといろいろとこうマンパワーの問題もございますし、あと言い出しっぺがこの福井県立盲学校であったということもあって、その中にいる私も含めて、もう一人事務局長に奥田という、奥田も視覚障害の当事者なんですけれども、この二人をはじめとする元校長五十嵐、こういった熱い思いを持ったメンバーが、せっかくなのでじゃあ盲学校に事務局を置こうと。でゆくゆくはやはりこう視覚障害者福祉協会さんの方へ事務局を置いて、そちらの方で取りまとめをしてもらいたいんだけれども、まず形を作るまでのこの大変な期間というのは私どもが形を作らせていただこうと、そのような流れで今やっております。でいつこれをじゃあ移管するのかとかですね、具体的にその移管するよっていう話はまだ出てはいないんですけれども、将来的にやはりそのような流れがいいのかなというふうに私自身も考えておりますし、おそらくそういうふうになっていくと思います。はい、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
コーディネーターからちょっと2点、今岡島さんからも竹田さん大阪ネットというふうに、言ってますが、これは、まだ仮称です。決まってません。福井の羽二重ネットとか、新潟の笹団子ネットとか、その地方特有の名前をつける、例えばたこ焼きネットとか、そう一応仮称ですので大阪ネット、大阪ネットがベタで僕なんかいいなと思いますが、これから今後眼科医会と話しながら決めていくというのが1点。それからアメリカのスマートサイトの話が出ましたが、 この基準です。どんな人に渡すかということで、2つ、大きく2つ。良い方の矯正視力が 0.5 を切った場合、または視野が半分程度以上欠けた場合、こういう患者さんに関しては、そういうスマートサイズの情報を流しなさいと。先ほど言いました日本眼科医会のレポート、総数164万人というあのデータもですね、このアメリカ眼科学会に倣って、良い方の矯正視力が 0.5 を切った方の人数が164万人ということでございます。はい、次は、武田さんよろしくお願いいたします。
近畿ビジョンサポートの武田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただきます。団体の説明もした方がいいでしょうかね。近畿ビジョンサポートっていうのはもう本当に全くのボランティア団体でして、スタッフは、視覚障害者関係の福祉、施設に勤めるもの、例えば、あと出てこられる原田さんがもともと作られた団体なんですけども、あと、日本ライトハウスの岡田さん、あと先、ほどの、お話の中でもたびたびお名前が出てこられた田中恵子さんなんかもスタッフでいらっしゃる。あと、そういう、医療関係の方だとか、機器メーカーで、私たち、視覚障害者当事者なんかで、作っている、ボランティア団体です。で、目的としてあるのが、私が言うよりもね、作られた方が言うのがね一番いいかなと思うんですけど、どうなんですか？医療と、福祉とリハビリの架け橋になりましょうということで、医療、このスマートサイトとの目的とほとんど一緒だと思うんですね。当事者の方が、病院に行ってその後つながらないじゃないかということで、病院から、福祉とかリハビリとかにつながっていけるような、なんか流れを作らなくちゃいけないだろうということで、十数年前に作られた団体なので、本当にこのスマートサイトに向けては本当に思いがすごくあるので、そうですね、なかなか先ほど竹下館長、私も情報文化センターに勤めてるんですけど、竹下館長の方から団体としてはなかなか動きにくいねみたいなことがあるんですけど、ボランティア団体ですからもう好きに動けるので、もう好きなように言って好きなように動いて、好きなように眼科の先生にお願いして、いろいろ動いていきたいなと思っています。で、質問なんですけども、地域性というお話がありました。大阪府眼科医の数が非常に多いということも、もう一つあると思うんですけども、大学病院の数が多いっていうのも、これは本当全国的にもこれだけの数がある、あるとこないと思うんですね。で、あと、そうですね、眼科医会のドクターとこのネットワーク作りの時にお話しした中でも、大学病院がということで、大学病院に回すべきじゃないかっていう話が結構ありました。で、そのあたりは、福井県ハブタイネットの方では大学病院の関わり方っていうのはどんなことがありますでしょうか。あと、眼科医さんの意識としてもうどんなことがあるでしょうか。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。実はですね、眼科医会が今構成の中に入ってはいるんですけれども、正直その眼科医会の中でも、じゃあ本当にハブタイネット全員が、さっき70数名っていうご紹介いただきましたが、全員にそのハブタイネットの存在が知られているのかということについては、実はこれまだ残念ながらなってないんですよね。で、大学病院との関わりにつきましても、設立記念講演会で座長をですね、福井大学医学部の眼科学教室の稲谷先生にお願いをして、そこでおつながりはできたんですが、じゃあ今度その福井大学医学部の中の学生さんに対してどのような活動をしていくかっていうところまではまだ正直出来上がっていません。これもやはり今後の課題になっていくと思います。今おっしゃられたようにですね、特になかなか下の方までですね、こう全員に周知するっていうことの難しさを感じています。はい、ちょっとごめんなさい、中途半端なお答えですけれども、そんな感じでよろしいですか。
ありがとうございます。頑張ります。
頑張ってください。私たちも頑張ります。
皆さんこんにちは。 日本網膜色素変性症協会大阪支部の二本松啓二と申します。来月のですね、5日からはですね、本部が公益法人認定を受けましたので、名称が若干変わりまして、大阪府網膜色素変性症協会、略して JRPS 大阪という組織に名前が変更されますので、合わせてご紹介をさせていただきます。ちょっと座らせていただきます。私どもの、ね、は患者の団体です。呼んで字のごとく網膜色素変性症協会の患者で、組織された団体で、まあ、私が今支部長しているんですけども、まあ、ここにもたくさん会員の方おられるんで、組織の説明については省かせていただいて、岡島さんへの質問なんですけど、まあ、武田さんの質問にもよく似てるんですが、準備委員会から発足の総会までですね、1年間足らずで、組織を作られて、でこの定期総会もやられたということですけど、やっぱりがん会の方が中心になって、やっていただかないとなかなか最初のところでけつまずくという感じがあるんですが、その総会にね、先ほどおっしゃっておられた77名ぐらいの登録のお医者さんがおられるということですが、総会、設立総会、それから1回目の定期総会含めて、何人ぐらい参加されたのかなというのがちょっと興味あったんですけど。
はい、ありがとうございます。総会自身は一応規約では構成団体からそれぞれ代表が集まるということになっておりますので、今回事務局とオブザーバーを含めまして一昨日の定例総会には22名の参加でした。で構成団体から、十数名ですね、十数名で、7人、1つの団体から2人出てくることが何かございましたので、とあとオブザーバーに、田中恵子さんであるとか、JRPS の荒本さんっていう福井支部の方であるとか、あと五十嵐相談役ですね、もう一人は今企画なんかお願いしている会社さんとか、まあ、そういうふうな広いところからちょっとオブザーバーをお招きする、あと事務局が6人ですかね、そういうふうな形になっているので、さっきごめんなさいちょっと言い忘れたんですけれども、会員さん眼科医への情報の提供の方法については比較的その島本代表がかなり積極的にこう文章なんか解放なんかを使って今情報提供していただいております。もしかすると墨字でデータを送りさせてもらってますのでついてるかもしれませんが、眼科医会の解放にハブタイネットに関する大変熱い文章をですね、先生がお書きいただきまして、それをお載せいただいたりとか、あとつい最近これちょっと一昨日私もいただきましたのでそちらにお載せできなかったんですが、福井県の医師会の方ですね、の方にこう全お医者さん全体に対する文章としてそういったハブタイネットができましたよと、でもし、患者さんの中で視覚に障害のある方であるとか見え方に困っている方がいらっしゃったらぜひハブタイネットをご紹介くださいということで、連絡先も含めてそういった形で今情報提供していただいております。まあ、そういった形が大変代表が積極的になってくださっている部分がありがたいかなというふうに感じております。ごめんなさい補足になりますけど以上です。
皆さんこんにちは。堺の視覚聴覚障害者センターの展示図書館で勤めております原田です。よろしくお願いいたします。座って話をします。私の方はこの堺の方で生活訓練それから相談という形で仕事をさせていただいております。で堺も大阪は大阪府の眼科医会があるんですが、堺は堺の眼科医会っていうのがございまして、そういうところと連携をして医療と福祉の流れがスムーズにならないかなというふうに日々活動をさせていただいております。もう4人目なんで質問がですねだんだんしんどくなってきてですけども、こういうネットワークを立ち上げると、まあそれをいかに多くの方にしていただけるかっていうのをお話をされていましたけれども、医療、まあ、当然医療から福祉っていうふうになりますので、眼科の中でまあ、よく聞くのは最初に眼科の先生にそういうチラシをたくさん配って、患者さんに配布をお願いするというようなことをしたことなんかを他のところでも聞きますけども、福井ではそういうような取り組みをして、なんかそういうのをこう集計というかある程度フィードバックを受けるような、なんか仕組みがあれば教えていただければと思いました。お願いします。
はい、ありがとうございます。ハブタネットが立ち上がる際にはですね、一応各眼科さんに、できますようなチラシをお配りをさせていただきまして、まあ、これはあの眼科の外来に置いていただくとかいう形、あとポスターも貼っていただきました。で、あの記念講演会についても同様の形でやっております。で、今後まだこれ出来上がっております。あの今からちょうど作成が始まってですね、間もなく出来上がると思うんですが、ハブタネットに関するチラシですね、これはあの医療機関向けには限らずに、福祉施設であるとか市町の担当窓口であるとか、まあ、そういったところに置いていただけるようなパンフレットチラシ A4 版のものを今考えております。で、眼科さんに対しては眼科でオリジナルでこう置いていただけるような、先ほど申し上げましたクレジットカードの大きさになる、まあ、2つ折りにしてクレジットカードの大きさになるようなカード台のものをちょっとお作りをさせていただきまして、ぜひともそれを外来に置いていただきたいと。で、それを本人以外でも、まあ、本人はなかなか私自身はこうもしかするとちっちゃくてちょっと見えないかなと思うんですけれども、その周りのご家族であるとか、あるいは、お知り合いの方であるとかがですね、それを見つけていただいて、お知り合いのその見え方で困っていらっしゃる方に情報提供していただけるといいなという形で、このカードはですね、おそらくもうあと 1,2 週間では出来上がると思いますので、来週6月ですかね、半ばにあの静岡で視覚障害リハビリテーション発表大会ございます。こちらの方へ私これまたポスターで発表させてもらおうと思ってるんですけれども、そちらにはお持ちできるかなというふうに考えております。またあの機会がございましたら、何らかの形で皆様にもご覧いただけるといいなというふうに思っております。あのホームページがそろそろリニューアルしますので、そちらの方にも上がると思いますから、そういったもの、あと逆にこちらから質問させてもらってもよろしいですか。いいですか。はい、この会場にいらっしゃる方もそうなんですけれども、逆にどういった情報を眼科医で受け、どういった形ですと眼科医さんで情報を受け取りやすいとか、こういったことが眼科医さんで、欲しい情報であるとかっていうの何かございますかね。今私どもも今原田さんがおっしゃったみたいにやっぱチラシを置くとかですね、そういうふうな通り一遍のアイデアしか出てこないんですけれども、何か眼科に行ってこんな形だと自分の情報が仕入れやすいとか、あるいはそれ以外の形でも結構なんですが、もしお考えをお持ちの方いらっしゃいましたらちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども。
はい、ありがとうございます。これはこの後大阪ネットの話を各位からパネラーがしてもらいますが、その後に質問の時間を設けたいと思いますので、その時に今の岡島さんからの要望についてもお聞きしたいと思います。大阪ネットのメンバーで今日、大阪府立大阪南視覚支援学校の松村校長が来ていて、松村校長に来ていただいてますので、一言お言葉をいただきたいと思います。
はい、皆さんこんにちは。今紹介ありました大阪南視覚支援学校の校長の松村と言います。よろしくお願いいたします。このハブタイネットの話というのは前の五十嵐校長先生からお話を聞かせていただいておりまして、福井はええなと思っておりました。で、大阪でもどうかなという話をしてたんですけど、まず、大阪北と南2つの、視覚支援学校がある、それから、視覚障害者 の福祉協会、今日のこれは市市協ですけども、福祉協もあり、それから堺の、センターもあり、まあ、いろんなもんがあるな、ライトハウスもあるな、先ほど武田さんがお話ありましたけども、大学病院、機関になるような大きな病院もいっぱいあるな、これまとめられるかなっていうのが僕我々の まず、学校の立場の人間として思ったところです。で、先ほどお話がありましたが、五十嵐先生がやっぱりすごい馬力やなと、小さい体で全部走り回ってそのネットワークを築けられた、あの馬力は僕にはないなというのがもう本当に正直なところでして、でもこの春ですね、ライトハウス、それから眼科医会がこういうネットワークを作ろうということで動き出しているというようなお話を聞かせていただく、それはもう絶対、教育の方も、今福祉と医療という話がありましたけども、やっぱりそこへ教育も絡めさせていただいて、で本校ですと3歳から60歳までの方が学んでおりますので、中途障害の方もおられますので、そういうところからの広がりみたいなのができないかなというのも思ったりもしているところでございます。 岡島先生に僕聞いたのは資金源のところですね。やっぱりチラシを作ったりとかポスター作ったりするのものすごくお金かかりますし、それから広報、いろんなメディアに取り上げていただくにしてもですね、そのうまい仕掛けみたいなのがですねいるのかなと思いつつ、なんかそんなんで、今これやったらうまいこといったよというような話がありましたらですね、その、特にメディア関係の、ことでの、教えていただけたらありがたいなというふうに思っております。以上です。
はい、ありがとうございます。福井の場合、その資金面ですよね。でこれは本当に最初に、個人からになるんですけれども、多額のご寄付を頂戴したものが一番最初の部分です。で今後は継続的に、厚生団体の中から、ご寄付を一応毎年この金額ということで厚生団体の中で今寄付を募りまして、それで今運用していくという形になっているんですが、今後の課題といたしまして、先ほども挙げさせていただきましたように、やはりずっとそれが続くとは限りませんし、何らかの形でですね、こう安定して安心してずっと運営ができるような形をやはり作り上げていかなきゃいけないのかなということは、もう事務局の中では常日頃から言っております。ただこれ学校がやることなのでなかなか難しくって、助成金にしてもこうやはり学校が絡んでいると受けにくい部分があったりとかっていうところは実際正直今感じております。はい、あと、もう一点は何でしたっけ。そうですね、メディアですね。でこれも先ほど申し上げましたが、たまたまですね、その地方紙なんですけれども、福井新聞の、記者さんがうちの学校の元の教員の娘さんであったので、その人に本当におんぶに抱っこでですね、ずっと張り付いてもらって取材をしていただいて、かなりのページを割いてこう出していただいた。かなりやはりそれがですね、新聞というのは力が大きいなと思う部分もありましたし、あと常日頃からですね、やはり積極的にマスコミ関係には投げ込みをして取材に来ていただいている関係で、やはりイベントがあるとかなり親しくなった記者さんなんかが学校に来てですね、取材をしてくださるんですね。でちょっとしたものでも取材をしていただけるので、これ日頃からのやっぱりこう関係づくりっていうのは私大切だなっていうふうに思っております。特にさっきから名前が出ております五十嵐校長っていうのはこう打って出る教員でございましたので、こう積極的な情報発信っていう部分には大変長けておりまして、盲学校の宣伝ということで紹介もさせてもらいましたが、盲学校体験会っていうのを開いたりとかですね、あと100周年盲学校の創立100周年記念の時なんかもこう積極的にマスコミに声をかけて取材をしてもらって盲学校の宣伝をすると、そういった普段からの日頃の努力っていうのはですね、やはり今も生きているのかなというふうに感じております。そんなお答えでよろしいでしょうか。
ありがとうございました。次堀からちょっと質問させてもらっていいでしょうか。今大司教の副会長をやってるんですけども、ハブタイネットの中で、福井県視覚障害者協会の位置づけであるとか、どういう役割をしてる、先ほど最終的には盲学校からその協会に、事務局を移したいという話もあったんですが、今現状では、どういう関わり方をされてるんですか。
はい、現在のところはそのハブタイネットの事務局にさまざまな相談が集まってまいりまして、でその厚生団体で解決ができる問題についてはそれぞれの厚生団体に、依頼をし、当事者との関わりを持っていただくということで、特別にこの仕事っていうわけじゃなくて、今福祉協会さんですと、例えば読み書きに困った場合には対面朗読であるとかのサービスをしていたりとか、あるいは本が読めなくなったっていう場合にはデイジー図書の貸し出しをしたりとか、あとガイドヘルパーの派遣事業であるとかですね、もっと進みますとグループホームですかね、グループホームなんかの活動もしていらっしゃいますので、本当にお困りの方にはそういった情報を提供すると、そういった形で関わっていただいておりますが、役割分担っていうことは今のところはそんなくっきりと分かれているところはございません。はい、
はい、この5月の20日から22日に、日盲連の、第69回全国盲人福祉大会の青森大会がありました。僕も出席したんですけども、 いよいよですね、日盲連もですね、変わりつつあるというか、竹下芳樹会長の最後の運動方針の中でですね、先ほど言いました、眼科学科の発表では164万人いますよと、そのうちの9割近くは、8割から9割はロービジョンだと、さらに言えばその中の中途視覚障害者も8割からぐらいいるんじゃないかと、その大多数を占める中途視覚障害のロービジョン、これの対策をせずして何が日盲連だという話になってきてまして、そちらの方に対策も大きな柱としてやろうという流れになっています。ただそれはまあすぐになってどういうことになるか分かりませんが、そういう意味でもですね、福井県の視覚障害福祉協会の方からやっぱハブタイネットの情報をどんどんどんどん日盲連に上げていただいて、そこで日盲連もこういうのを知って進めていただきたいなと一つは思っています。はい、それではですね、2つ目の課題、大阪仮称大阪ネットについてですね、竹田さんから経緯を話してもらいながら、これからどうありたいか、どうあっていきたいか、どう進めていきたいか、そこら辺をいわゆるパネラーに、話してもらいたいと思います。お願いします。
はい、竹下から、お伝えします。この仮称大阪ネットについてはもうすでに自己紹介もされておりますけれども、この堀浩二郎さん、今は大司教の副会長でいらっしゃいますけれども、私も堀さんと最初知り合った10年ほど前から、もう堀さんの最初からのも大きな願いであり課題であって、要は堀さんご自身、その医療機関で目の治療を受けて、しかしそこでいろいろな、視覚障害の方々が利用してできる社会資源ですとか福祉資源の障害を受けられなかったという経験から、まあ、最初からこういう支援のネットワークを希望される思いがあったわけですね。まあ、それがまあ10年来あって、まあ、ようやく去年ぐらいからいよいよ大阪でも動こうじゃないかということで、堀さんの働きかけがあって動き出したわけです。で、まあ、最初はこの大阪市視覚障害者福祉協会からのお話で、まあ、日本ライトハウスでは私が一応まあ担当になって、まあ、日本ライトハウスがありがたいことに大阪府眼科医さんと以前から非常にまあ緊密な連携関係がございます。まあ、その縁を手繰って強化していこうということで、堀さんと私とそして KVS の武田さんで、大阪府眼科医会の中心的な方をお尋ねをして、まあ、だんだん関係を強めて、そしてそこに、JRPS、大阪さん、それから、大阪府視覚障害者福祉協会、そして今日もお越しの、大阪府立大阪南視覚支援学校、そして、大阪北、視覚支援学校という団体が今は、はい、失礼しました、あと堺の、福祉プラザの原田さんという形で今は連携をして、これから大阪府眼科医さんと定期的に話し合いを持って、できれば来年今年度の予算要求で大阪府眼科医さんの予算要求で上げて、来年度にはこの基本的な眼科医会さんに配るような、あるいは関係機関に配るようなパンフレットですとか広報の手立てを立てていこうということで今話をしているところです。ということでよろしいですか。で、一つちょっと私の思いを述べたいんですが、この、まあ、先ほど来出ております医療と福祉との連携、まあ、医療機関を軸にしたその視覚障害の方々の支援の連携というのは本当に、まあ、古くて新しい問題だなということを思っております。で、実はこのことについて思い出すのは、1986年にその当時大阪盲人福祉協会という団体がありまして、今の府市協と大市協と日本ライトハウスで毎年何かのイベントをしておりました。でその時のテーマがですね、医療と福祉の連携というんです。でその時に大阪で、非常に、まあ、視覚障害の方も支援していらっしゃる眼科医の、非常に、まあ、高名な先生がパネラーに出られておっしゃったのは、眼科医としてその視覚障害になられた方の治療がもうこれ以上進まないと、あるいは見えないということが分かった時、非常にその困ると。で眼科医にとってその視覚障害の方にそのもう治療が終わったとか、あるいはあなた見えなくなるということは死の宣告に等しいので、基本的に眼科医はそれを口にすることはできない。で、まあ、その当時の医療状況もあったんでしょうけれども、そういう方には痛いだけ病院に行ってもらって、ご本人がまあ次第にそれを受け入れるまで待つというようなお話があって、非常にショッキングだったんですね。で、まあ、今でもある意味そういう状況は、まあ、形は違いと続いてきまして、ようやくここ数年 この、まあ、岡島先生のこのハブタイネットもそうですけれども、各地域で、まあ、眼科を中心にその地域の視覚障害の方々のいろんな福祉支援、教育支援等が連携をして、ネットワークを組むということができてきて、まあ、非常にこれはやっとそういうネットワークが実現する時が来たなと思っております。で、今までのネットワークというのは非常に、まあ、団体中心でして、大阪でも先ほど言いましたように、その視覚障害者福祉協会とライトハウスなど連携はあるわけですけれども、それはあくまでも団体や施設の都合でネットワークを組んでいるわけであって、本当に視覚障害になられたそのご本人、当事者の方主体ではなかったということを思います。それからもう一つ、一つだけ今非常に課題で思っておりますのが、残念ながらその福祉行政の壁というのがありまして、実は先だって名前は申しませんけれども、日本の視覚障害者福祉の行政を中心になっている部署にご挨拶に行って、実は私ども展示図書館、いわゆる視覚障害者情報提供施設では、手帳を持っていない方々にも、これは著作権法で許されているので、録音としては電子書籍の提供、あるいはサピエの利用を働きかけて広めたいんだと申し上げましたら、あれ、展示図書館は身体障害者福祉法課の施設ですから手帳がないと利用できませんよねと、じゃあ、 まあ手帳がない方には有料で利用してもらったらどうですかということを、まあ平然とおっしゃったわけですね。しかし一方ではお分かりの通り、障害者権利条約しかり、障害者基本法しかり、そして最近の障害者差別解消法しかり、これは手帳を前提としておりません。ですから、まあそういう点でその行政のまあ遅れた部分というのが、まあ今後ですね、そういう視覚障害になられてまだ手帳は取らない、あるいは手帳は取りたくないけれども、いろいろな支援を必要とするという方々にどうつなげていくかということが、まあ私どもの施設としては大きな課題だというふうに思っております。はい、失礼しました。
ちなみにですね、先ほど一問の全国大会の話の中で一つの話題は、去年の全国大会で緊急動議出されて、可決されたのが、手帳の等級の内容の見直し、これが上がってました。で、1年経ってですね、進んで何を見直すかというと、やっぱり両目の視力の和というのはおかしいと。そこで先ほど言ったように良い方の矯正視力、その方向で今、厚生労働省中心に見直しが進んでて、今年度は無理かもしれません、まあ、近い将来そういう手帳の等級の内容の見直しがなされるというふうに聞いております。はい、すみません、次、武田ちゃん。
このネットワークにあたりまして、例えばこの作っていくできたとして、私たちにとって何かメリットがあるかというと違うと思うんですね。私たちはもうすでにもうつながっている、でつながっていて、それなりにこういてられる、元気にしてられるし、友達もできたし、じゃあそうなっていない方に対して何ができるだろうかっていうことを考えるんですね。私ロービジョンケアに出会うまで25年以上かかりましたので、それまで本当誰も知らない、家族も知らない、病気のことは誰も知らない、自分しか知らないっていう中でずっと来たので、その時のことを思うと、やはり誰かが手を差し伸べてあげて、誰かに相談するところがあって、皆さんもそうだと思うんですね。いつが辛かったかと考えると、悪くなった今じゃなくって、悩んでいた時が一番つらかったと思うんですね。不安があったりとかで、そういった方に対して、視力じゃないですよ、 0.5 あったって 0.8 あったって、精神的に重い部分っていうのはあると思うんですね。そういった方に対して私たちが今できることって何だろうかと考えると、やっぱりその経験ですね。こうやっぱり大変なんですよ先生、視力じゃないんですよみたいな、そういう時が大変なんですよ先生っていう感じで、私は先生、ドクターにね、説得していって、やはりドクターの中にはこう手帳を取ってからロービジョンケアにつなげようとか、手帳を取ってからどうしよう、杖が必要になってからこの人にはこういう、そうじゃなくって、その方が病気を知ってからであるとか、その方が必要な時につながるようなケアが受けれるようなことを、道筋を作っていくのはやっぱり中途でね通ってきた私たちの役割だと思ってるんですね。で、周知の問題が一つありました。で、例えば私たちの中でこう広げていく、同じ団体同士で向いても仕方ないんですね。私が二本松さんにこんなんあるよ言っても、二本松さんもええわ、 終わっちゃうわけですよ。で、じゃあ全く知らない方についか、あの声をかけないといけないわけですよね。先ほど あのお話にもたくさんありましたポスターを作っているとかもありました。で、あの近畿ビジョンサポートの一つの特徴として、あの全く視覚障害に関係のないところに行って話をするっていう機会が結構あります。で、私のすごく得意としているところで消費生活っていうところがあって、あの消費者問題とかもう全くそこに行ったら視覚障害者って何とは言いませんけど全然関係ないあの世界のところに行って視覚障害者のことをお伝えするっていうこともあって、昨日たまたまそういったあのネットワーク会議の会議があって、来年度の活動はうちはしんどいなみたいなことを思ってたんですけど、あそうやそうや、そこでやっぱりあの広めていく全く視覚障害者のに関係のない方に、声をかけていってこういうのがあるのでまたあの広めてね、どういう形になるのかわからないですけど、大阪ネットっていう名前になるのか何かになるのかわからないですけども、そういったところでやっぱりあの広めていくっていうことを大切だなっていうことを改めて今日感じました。以上です。
はい、二本松君お願いします。
では続けて、武田さん、あんまり喋ることないわ言われにこんだけ喋りはったんで、あとでは喋りにくいんですけど、私もこのね、仮称大阪ネットということで、第2回目、4月からちょっとお話に参加をさせていただいてて、やっぱまず思ったのは、やはりさっきの話にも重複するかもしれませんけど、やっぱり、これ大阪府眼科医会の先生に頼るところっていうのは、かなり大きいと思います。今日は多分主要で来られてないんですけど、ただロービジョン担当されてる岡田先生と福本先生ですかね、本当に前向きに親切に対応していただいてるんですけど、私もね、毎年大阪市は難病患者相談会というのがあって、毎年1回安倍野の区役所のところに視覚障害者の方だけ集めて、そういう交流会みたいな相談会やってるんですけどね、そこへ行った時にやっぱり初めて来られてる方がかなり来られます。やっぱ最近会社の健康診断で引っかかってとかいうふうにして来られる方があって、それで保健所の方からこういう集まりがあるんで一遍行ったらどうやということで来られるんですけど、やっぱ来られた方っていうのはそこ行ったらどうですかだけでどんなことがあるよなんていう説明は受けておられないんですよね。ですからやっぱ仮称の大阪ネットが立ち上がるのも福井の方は準備から設立まで1年ということをやったんですけど、やはり早くですね立ち上げて、幹を立ち上げて、あと枝葉っていうのは後からやりながらでもつけていって、変な枝があったら剪定する。剪定っていうのはちょっと言葉が不適切なんで、修正とかね、軌道修正かけていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずやることによって、日にち薬のようにね、日にちが経てばみんなの意識の中に浸透していって、ああ、こういうネットワークがあるんやでっていうのが分かって、岡島さんも言われたように、なんかそういうネットワークがあったなっていう意識を、早めに皆さんに持っていただけるような風な取り組みをしていかなければいけないんじゃないかなと。患者会ですから何ができるか分かりませんけど、そういうふうに微力ながらそういったところで頑張っていかなあかんのかなと。あとやっぱりここにね、来られてる方は、今日もパネラーとして参加されてるこの団体の方々の関連する方については、このネットワークできたらすぐに情報が回って浸透すると思うんです。一番悪口じゃないんですけど、やっぱり眼科医の先生ね、さっき大阪なんか1300弱おられるんですかね、あそこが本当に末端の全部の先生にどこまで意識が浸透するかっていうのが、やっぱりこれ、もう一番の課題かなというふうな感じがするんで、そういったところ、なるべくスピーディーに対応できるような、ネットワークの構築ができたらなというふうには思います。以上です。
原田です。私がですね思っているのは、さっき松村、校長先生も言われましたけども、大阪ってすごくいっぱい、関係している団体とか施設とかがあるんですよね。で、おそらくこういうネットワークを作っている地域を全国で見ると、 そんなに大都市じゃないところでできているケースが多いかなと思うんですよね。東京とか名古屋っていうのは、まあ、団体はあるんですけど、ネットワークっていう意味ではできているわけではないなというふうに思うと、多分大きすぎるとまたきっと作りにくい部分があるのかなという感じはしていて、きっとネットワークを立ち上げたときに、なんでうちは入れてもらってないんだとかですね、いろいろ出てくるとこれ大変だよなとか思って、だから僕はあんまり大きい声で喋らずに竹下さんに全部頑張ってもらおうって思ってるんですけど、まあそういう意味では大阪でもしそういうネットワークができれば他の大きい都市でもできるっていう、すごくいい見本になるんだろうなという期待感は、自分の中で非常に持っていて、そこでうまく動き出せばいいなという気持ちは、持っています。まあ、ただ逆にきっとそういうネットワークが動き出すと、今、私なんかがきっと関わりを持っていないような、病院の患者さんがですね、ご相談に来たりとかっていうことも増えてくるだろうなと思うと、まあ、医療の先生方がもし頑張ってくれたとして、福祉の側で、そういうのを受け切れる体制があるのかなっていうことを思うと、それもなんかちょっと心配で、堺なんか割と眼科医科の先生が最近チラシを配ってくれるので、本当に手帳を持ってないような方も来られるんですけど、ちょっと最近目が悪くなってきたんだけども、どうしても自転車が乗りたいからその乗り方を教えてほしいっていう方とかが来た時に、いや非常に難しいですよね。いや、その乗らないでくれって言って帰ってもらうのも一つあるかもしれませんし、いやいや、まだまだね、それそこまでできればまだまだあなたは大丈夫ですよっていうふうに、言えるのかもしれませんけど、まあ、おそらくその方が求めているのはそこじゃないとすると、やっぱり病院の先生も、ご紹介をしたときにその患者さんが何かしらこう、あ、よかったなって思ってもらうような対応をしないと次紹介してもらえないなと思うと、いろんな方が来たときに、どこまで受けられる実力があるのかなって思うとちょっと心配で、自分の中ではね、まあ、こういう我々ネットワークで受ける側ですよね、医療から受ける、日本マンさんとかも皆さんねと、こう実力というかね、スキルを上げていくようなことも、しないといけないかなということを考えています。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。今、まあ、課長大阪ネットのこれからの予定で分かっていることですが、まあ、7月にもう1回第3回目ですかね、大阪眼科医会の先生方との、打ち合わせをやります。それでとりあえずはですね、眼科医会が求めているのは大阪版のスマートサイトを作ろうかと、まあ、これはもう今年度は決まっているらしいんで、まあ、来年度になると思いますけれども、それを作る、それをこの大阪ネットで作っていこうということ。はい、それではですね、どうしましょう、質問とですね、先ほど岡島さんからのご要望ですか、その、クレジットカード代の大きさのものに対してどんな内容が
以外のもので、
どうぞ、はい、すみません、忘れてしまいました、
すみません、はい、今眼科医さんの方でハブタネットといたしましては、そういったカード代の名刺サイズのその電話番号書いてあるような紙を配布を予定しているんですが、例えば他にこういったような携帯のものが置いてあるといいなとか、逆にクレジットカードでやっぱ見えにくいよとか、それ以外の何か情報提供の手段、こういうふうなアイデアがあるよとかっていう考えをお持ちの方がいらっしゃったら、頂戴できれば私も福井の方へお見合いができるのかなというふうに考えておりますので、またご協力をよろしくお願いします。
はい、質問も含めて、お願いします。立ち上がって名前とお言っていただければと思います。どうぞ。ありませんか。
皆さん考えておいてくださいね。クレジットカード代のものということだったんですけど、どこで配るかということあると思うので、ぜひやってほしいなと思うのは、誰でも行くようなところにまずポスターがあるといいなということと、そうですね、考えられるとしたらスーパーの袋に印刷してほしいな、そんなこと思いました。はい。
そうですね、社会貢献活動の一環としてね。
あー、はい、
スーパーの袋面白いですね。なるほど、うん、レジのコンビニ袋とかね、
はい、
やってくれるかなお願いしてみます、考えてみます。ありがとうございます。
すいません、竹下からその質問について、大変いわゆる展示図書館としての手前味噌なんですけれども、私たちは一番そのロービジョンの方の入り口としては今、まあ、もちろん拡大読書機もですけれども録音図書を利用してほしいんですよね。まだ視力の使える方も録音で図書や雑誌を読んでいただけると。そういう意味で、まあ、勝手に私は一人妄想しているのは、音楽 CD にそういう案内とか、そしてできれば著作権の問題なので難しいんですが、録音図書とか雑誌のサンプルを入れて、で眼科で渡していただくと、でお家の CD プレイヤーで聞けますよと。そうするとご本人の方、もちろん視力使える方は自分で読める方もいるでしょうけども、読みにくい方も自分で音楽 CD でそういろんな情報を聞いてもらって、あこういう情報があるのかというふうにできないかなということはちょっと思ってるんですけども。
それはデイジーではなく、はい、一般のその CD プレイヤーで聞くことができる形式で、はい、朗読したものを、
はい、ですからその入れた聞いていただきたい情報を簡潔に入れるとともに、まあ、展示図書館としては、まあ、サンプルとしてできればいろんな録音図書や雑誌のサンプルを入れられれば、あこんなのがあるのかと思ってもらえるかなと思って入ります。
これ例えば青空文庫のようなものっていうのは著作権の関係が切れているのでいいとか、そういうのはダメなんですかね。
いいと思いますけど、ご承知の通りテキストデータを、まあ、パソコンで読ませますので、もちろんそれも一つの手ですけれども、まあ、展示図書館としては音訳ボランティアの読んだ あれを入れたいなと思ってます、は
いはい、ありがとうございます。
何かありませんでしょうか。
ちょっと、
はい、お名前をお願いします。
橋本言いますけど、福井県と言ったらメガネですよね。まあ、私自身が初めてその医療機関で、全然わからない時にたまたまメガネ屋さんを紹介されたんですよね、遮光レンズという。でその遮光レンズからつながって、まあ、ライトハウスさんとかいろんなことを知ったんですけども、まあ、そのカードを送るのに、まあ、メガネ屋さんとか、それと私なんかでしたら、もしね、この寄付というかお金の問題が絡むので、ぜひね、メガネの協会なんかに協力してもらったりしたら、私だって行きますけど、以上です。
ありがとうございます。福井の宣伝までしたけど、福井は実は国内で作っているメガネの 95% 福井で作ってるんですよね。まあ、最近中国とかに押されてますけれども、それでも福井の鯖江市というところがほぼ全てのメガネを作っているということで、眼球協会も大変頑張っておりますし、そのアイデア実は委員会の中で出なかったこともないんですが、ちょっとコネクションがなかったりとか、まだそこまで手が広げられないというところもありましたけれども、実際そのメガネ店に置いていただくという部分は確かにものすごくいいアイデアで、ポスターとかですね、で比較的ロービジョンに対してこう積極的になってくださっている方も、私こう Facebook なんかを通じてお知り合いになってますので、今の資金面も含め合わせてですね、今後そういった活動をぜひ継続して続けさせていただきたいなというふうに思っております。はい、大変いいアドバイスありがとうございます。
はい、他にこんなんがあるよとかいう、こんなんが良かったとかいう話の結構ですけども、はい、大阪ネット仮称ですが、これからまだ立ち上がったばっかりでどうなっていくか分かりません。しかし、まあ先ほど岡島さんもおっしゃる、まあ、継続こそ力なんで、続けていきますけれども、まあ、どういうその段階でそのどんな状況かというのもですね、多分今後はホームページなんかも立ち上げて、先ほど岡島さんではこんな獄では当たらないよとかいう話もありましたけれども、そこら辺も知恵を絞りながらやって、経過なども、ホームページなんかに上げていくことになるんだろうなと思います。それぞれ兵庫県とか、いろんなところで、同じような動きがある中で、まずはあれですね、いろんなところでやってるんだけども、実績というかそういうものもやっぱりこれから抑えていきながら、どこの県のやつがやっぱ実績として、眼科医からの流れてくるのが多いとか、そういうものを踏まえながら、いいところを水平展開しながら、大阪にも取り入れてやっていきながら、そこら辺は眼科医と共有、情報の共有をしていきながら、進めていこうという竹下事務局長のお話ですので、これからも皆さん、いろんな方に広めていただくとともにですね、ご支援のほどもよろしくお願いします。それでは、平成20代第1回の大事業のロービジョン講座、 これで終わります。ありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は平成28年5月28日に大阪市天王寺区の私立社会福祉センターで開催された一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会主催の第1回ロービジョン講座から第2部パネルディスカッション、医療からリハビリへのネットワーク、ハブタエネットに学ぶの模様を放送いたしました。